さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーに、この世界を楽しみ尽くすネットラジオです。
聞いてみそらしユンユン白書、始めていきたいと思います。今日は本編撮ってるんですけども、ちょっとね、編集がなかなか追いついていなくってですね、1週間ぐらい前に、撮ったものになるんですけど、まあ、その前にせっかくなのでね、ハッシュタグを読んでからにしたいと思います。はい、では、ハッシュタグ読ませていただきます。湘南のラムノリユウさんからいただきました。去年はこれがうちでは活躍してますよ、ショップジャパンの電気圧力釜ということで、写真を載せてもらってるんですけれども、電気、調理器ですよね。クッキングプロレシピプラス延長保証付きセットで、販売価格14,700円。うん、ちょうどいいぐらいの値段ですよね。これぐらいだったらね、何人分ぐらいいけるのかな、何号ぐらいっていうのかな、何人分ぐらいいけるんでしょう。でもなんかよく見たら、ちょっと拡大してみたら、ご飯、煮込み、なんだろうよ、わからへんけど、魚のマークとかお肉のマークとかがいろいろあるので、なんかいろいろな料理ができそうですよね。これが活躍してるってことは、かなりいいやつなんじゃないですか。便利なんじゃないですか。そして、そのね、タグに、アルコール摂取ちゃんね、読んでいいかな。うちの実家もこれ使ってます、お肉ホロホロで最高ですって書いてるので、これはちょっといいかもしれないですね。そして、湘南のラムノリユウさん、ユンユンの旦那さんの気持ちわかるわって書いてくれてますけど、どういうことなんでわかんの何の件について。これあれかな、このお鍋欲しいって言ってるからかな。はい、よくね言われるんですよね。私の旦那さんジョンと喋りたいわっていう人が何人か過去にもいましたね。なんで私じゃなくて旦那さんとなんかがわからへんねんけど、なんかもう気合うわ、合うと思うわっていうのもあれば、なんかもう旦那さんの愚痴聞いてみたいわっていうのがなんか分かれへんけどね、よく言われますね。はい、ありがとうございました。そして体調の悪い体調さん、495回、飯盒炊さん、炊飯、飯盒炊さん、飯盒炊さん、誰かが参上言葉を音で聞いて覚えると間違えている時ありますよね。わら、夜キャン話。今はハイブリッド車で行くと100ボルトが使えるので調理など楽ですよ。実際サバ系仲間のキャンプは電気が大活躍していますといただいております。ありがとうございます。私飯盒炊さんって呼んでたと思うけどな、飯盒炊さんやと思うんやけど、なんか炊さんですよね。あ、飯盒で炊飯することは炊さんと表現する。さんっていうのがね、むちゃくちゃ難しい漢字で、こんな字見たことないっていう字ですね。飯盒炊さん、 難しい。これバラより難しいかも。なんか説明できひんけど、なんか上パッと見上がかまどみたいな形で、下のその中に火っていう字が入ってるので、あの表してる感じはするね、やってることのね。はい、あでも飯盒炊飯と飯盒炊飯と違いがあるのみたいな記事もありますけど、まあ広い意味ではどちらも同じように使われると。うん、飯盒炊飯は文字通りご飯炊くこと、飯盒炊飯は、ご飯だけでなくおかずなどさまざまな素材を料理するという意味で使われている場合が多いようだということですね。まあまあまあ、はい、どっちも、あの言葉としてはある感じですね。でもあの隊長さんの、あの炊飯っていう、誰か参上っていうやつの水産ではないですね。はい。はい、ありがとうございます。そして、トラベリングダイスさん。誘惑で、間違えました。このハッシュタグに送らないといけなかったようですね。間違えて送ってしまった。恥ずかしい文を添え付けします。ということで、あれですね、ハッシュタグユンユン白書で、あのフルネームのユンユン白書で送っていただいてたんですね。ごめんなさい、こっちをね検索し最近ちょっとしてなくて気づいてなかったです。ごめんなさい。改めて、最近聞き始めました。荒ぶるユンユンさんしか知らなかったので、かっこラジオさんなど、聞いてみてちょっと色っぽく聞こえ、年がいもなくドキドキしてしまいました。テレ、時折出るよいしょ、ほ、とっても可愛いと思います。あ、大変失礼しました。これからも聞きますといただいております。ありがとうございます。私、よいしょとかって言ってますかね？言った、あんまり記憶がないんですけど、そうですか。まあ、あの、多分ね、私を知ってる人は、すごい、めっちゃ笑ってると思いますけど、全然そんなキャラじゃないんで、ドキドキしなくてもいいと思います。ドキドキゾンだと思います。はい、はい、ありがとうございました。なんかこっちの方が照れるわ。はい、ありがとうございます。そしてアポロさんが1月18日に楽しく拝聴したポッドキャストということで、4泊の冒険195日目も入れていただいております。ありがとうございます。いつもねたくさん聞いていらっしゃるのですごいですね。これすごい、こんな毎日いろいろ聞いてね、すごいですね。私もいろいろ聞きたいなとは思いつつ、まあ、結構ね、変わったポッドキャストの聞き方をするのでね、なかなかお便りとかが出せないんですけど、最新回をどんどん聞いていくっていうことがなくって、私の場合は、今はこの番組を聞く気分だなってなると、その番組の、遡ったり好きなのをつまみ食いしたりで、ハマってくるとこうダーッと片っ端から聞いたりして最新回まで追いついていくとか、その時の気分でね、そのどの番組を聞くかを決めるので、最新回をリアルタイムで聞くことがねあんまりないんですよね。だからだいたい話に乗っていけないんです。だいたいいろんなプレゼント企画とかそういうことには遅れて、もう締め切った後に聞いたりとかね、まあそういうことが多々あるんですけども、まあいろんな聞き方があると思うんだけど、なるべくね聞いた後はその番組をこうツイートしようとは思ってはいるんですけど、まあ番組にお便り出すのが多分一番いいんでしょうけども、まあ、そこまででもなく、なんか聞いたよぐらいのねお知らせとお広める、その番組面白いよって広めることが ってきたらなぐらいでちょっとつぶやいてるので、ハッシュタグつけないでね、言ってることも多々あるんですけども、はい、ありがとうございます。まあ、私の特殊な聞き方でした。そしてですね、今回はですね、なんと G メールをいただいているんですよね。なのでちょっと久々、もう1年ぶりぐらい、もっと2年ぶりぐらいわかんないけど、のすごいだいぶ、久々の G メールをいただいたので、ちょっとそれを読んでおきたいと思います。ありがとうございます。こんにちは、初めてお便りさせていただきます。25歳アパレル店員エミと申します。ユンユンさんの隠れファンです。隠れないでください。毎回ユンユンさんのまったりしたおしゃべりが心地よく、車の助手席に乗せてもらっている気持ちで楽しくお話を聞かせていただいております。さて、冒険195日目でユンユンさんが以前はガチキャンをされていたとのお話、意外な感じがしてつい反射的にお便りを送ってしまいました。カモンどんどんカモンです。インドアのイメージが強いユンユンさんですが、以前はアウトドアもやってらっしゃったんですね。しかもガチ勢かっこいいです。なんかちょっとドキッとしました。実は私もアニメゆるキャンを見てからキャンプにハマっているんです。アウトドアの話を聞くのも好きなので、ユンユンさん今後キャンプやアウトドアなどをすることがあれば、ぜひそのお話を聞かせていただきたいです。そしてちょっと早いかもですが、配信200回おめでとうございます。200回ってすごいですね。今後も気ままに長く続けていただけますとありがたいです。応援してます、ということでありがとうございました。いやー、もうめっちゃ嬉しいですね。これで1年か2年ぐらいは配信続ける気に なりました。単純。いやいや、でも本当にね、こんな普通歌をいただけるなんてもうめっちゃ嬉しいですね。でも私そんなインドアのイメージ強いんですかね。ゲームの話とかしてるからかな。普段何の話してるっけ。ゲームか、ゲームだな。今日もゲームの話本編でするもんな。そうですね、そうか、インドアな。あ、まあ絵描くのもそうか。絵はね、外で描くことも多いので割とアウトドア。あ、でも運動じゃないもんな。まあ文化系と思われてるんですかね。まあ確かにあんまり最近は運動系はしないですけども、意外と私の中では自分はアウトドア派だと思ってたんですけど、そういう話はあまりしてなかったんですね。そういえばね。うん。はい。もう山の話はね、もう結構いっぱいあるんですけど、凝縮された2年間のね、山の話がたくさんあるんですけど、まあ、またおいおいいろんな話をしていきたいなと思います。いやー、もうこんなお便りいただけて、もう絶対アウトドアの話するってなりました。ちょっとね、最近は本当にガチなキャンプ全然してなくて、まあ、ゆるいもうロッジに泊まったりとかなのでね、昔の私に比べたらなんか宿なんていうかな、屋根あるロッジとかそんなん借りるなんてみたいな、なんか気持ちになるんですけどね。あ、そんなん借りて優雅に泊まってもいいんやっていうね、なんか昔のトラウマじゃないけど、ガチキャンがすごすぎて、富士山とか登った時も母親と2人で昔登ったんですけど、山小屋に泊まるっていうのがね、なんか山小屋に泊まっていいのみたいな思っててびっくりしました。なんかそんな小屋とか泊まったらそんなん贅沢やんって思ってましたね。はい。 まあそういう話もいろいろあるんですけど、またおいおいねお話しさせてもらおうかなと思います。どうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。はい、ということでお便りとハッシュタグ読ませていただきました。この後ね本編ちょっとね1週間ぐらい前の話なのでね、ちょっとツイッターとタイムラグがあるかもしれないですけど、よかったらお聞きください。
ゆんゆん白書。
はい、聞いてみそらしゆんゆん白書始めていきたいと思います。さて今日はね特に何を喋ろうというわけでもなく収録し始めたんですけど、テニスの迎えの時間ですね。そうやな、今日はドラゴンクエストビルダーズ2のお話ししたいと思います。この間もしましたけどね。なのでネタバレが嫌な方はちょっと今日は切っといていただけるといいかなと思います。ちょっと中身の話をねしたいなと思うんですけれども、はい、今ね前も話したんですけど、ドラゴンクエストビルダーズ2を2回目をやってます。で1回目は、途中でねもう積んでしまって、積んでっていうか、なんかね分かんなくなってしまって、放り投げて半年ぐらい経ってしまったんですけど、ずっとね気にはなってたんですよね。で年末ぐらいからかな、2回目新たな気持ちでねもう一回やり始めてるんですけど、スイッチライトで、なんですけど今ねまだね前回やってたところまでは追いついてないんですよ、残念ながら。ちょっとね2日に1回ぐらいしかちょっとできてなくて、毎日はできてないんですけども、今どこにいるかというと、オッカムルっていうね、島の金を探しているところかな、金を探すところからなんですけど、今ね山彦の笛っていう山彦の笛ができたところで、さあこれから探しに行こうっていうところなんですけれども、やっぱりね1回目の時よりは2回目の方がなんとなく覚えてるので、なんかこう次こうなるなとか次こうしたらいいなとか思うんですけど、前回に積んだところっていうのがまだこの先の次の島の何島って言ったかちょっと忘れちゃったんですけど、次の韓国島の途中ぐらいやったと思うんですけど、なんかをして、でまた元の場所に戻らなあかんっていうところが分かんなくなってしまったんですね。帰り方がもう分からない、なんていうかな、敵に見つかってはいけないっていうところで、まあ見つかってしまうプラスどう帰ればいいかが分からないっていうところだったんですけど、それのね一個前にめっちゃ積んだとこがあって、もうこれもめちゃくちゃ探していろんな攻略とかを探して、で分かりやすいのとか見て全然分かんなかったんですけど、それが今いる2回目の今いるオッカムル島やったんですね。でちょうど今今日さっきやったところが1回目のめちゃくちゃ積んだとこやったんですけど、何かっていうと、オカムル島の地下の迷宮みたいなところで、地下道で何やったかな、お城じゃないな、あれなんていうんかな、お城じゃないな、なんかこう建物みたいな宮殿かな、なんかその建物みたいなのがあるんやけれども、その中がもうめっちゃ難しくって、それも その地下道なんですけど、地下道、地下のさらにその地下2階みたいなところがあったりとかして、ほんでそのうっかりね、なんか踏み外すと下に落ちてしまったりするんですよ。じゃあまたそこに骸骨がいっぱいいて、わーって押し寄せてきて、ほんでまたそこから上に戻ってくるのに、そのわーって追っかけられながらも宝箱を探して、その中の鍵をゲットして、でその鍵で扉を開けないと上に戻ってこれないっていうね、もう何回落ちたことかもうほんまに。ただそこはなんか落ちた穴までブロックを積み上げたら戻れるらしいんですけどね。まあでもパニクってるんでね、骸骨に追っかけられながらね、一生懸命宝箱探したんですけど、ドラクエゴンクエストビルダーズ2っていうのはどういうゲームかっていうと、まあ今更なんですけど、全部ねブロックでできてる世界なんですね。で有名なところでマインクラフトと同じような感じを、まあ、ドラクエに持ってきたっていう感じなんですけど、私ねマインクラフトはやったことがないんで、ちょっと同じかは分からへんけども、まあ、子供たちがやってるのを見てたら、ブロックでできていて、世界がね、ブロックでできてて、で、いろんな素材集めたりして、また、新たなものを作って、自分でこう、建物作ったりとか、いろんな建造物作ったりとか、なんかしていくんですね。で、ビルダーズ2の方なんですけど、私ねビルダーズ1はやってないんですよ。やりたかったんですけど、その時は、何でできるのかな、あれはスイッチが持ってなかったんかな、まあちょっとどうなんかよく分かってなくって、まあ、その時ドラクエ10にすごいハマってた時期やったっていうのもあってやってなかったんですけど、今は逆にドラクエ10をちょっと休憩しつつ、ビルダーズ2にハマってるわけなんですけど、でそのブロックでできているっていうので、それを持ち上げて移動したりとか、ハンマーで殴って、壊したりとか、でも壊すんやけれども、その壊れた後の、素材っていうのはなんか袋の中とか手持ち荷物の中に入って、どんどん数が増えていったりとかね、でまた新たに積んだり、それを使って積んだりとかできるので、完全に消えてしまうわけではないんですけれども、そういった素材をどんどんこう集めたりして、いろんなもの作れるっていうゲームなんですね。ほんでストーリーもあるんですよ。敵がいて、でそのまあ敵、雑魚の敵を倒して、まあ、ボス戦して、まあ、中ボス大ボスっていう風になっていくと思うんですけども、でその島があるんですけど、そのいろんな島で素材がある島があったりとか、まあ、物語が進んでいく島があったりとかするんですけど、その島でそれぞれ困っていることっていうのがあって、大きなストーリーの流れの中にも前言ったみたいな、なんかトイレ作ってほしいよとか、お風呂作ってほしいよとか、ちっちゃい部屋が欲しいよとか、なんか畑作ってほしいよとか、なんかいろんなね、クエストとかがあって、で野菜の種類を何種類作ったらもっと発展する、なんか、村が発展するよとかね、なんかそういうお祭りの準備してとか、いろんなストーリーにも絡むし、まあ、村の発展とかにもなっていくような依頼が結構あるんですけど、それをねちょっとずつこなしたら、なんか村の人がすごい喜んでくれて、ハートをピョンって出してくれるんですね。でそのハートを集めたら、また新たなレシピが浮かんだりとかするっていう風にうまいことできたゲームなんですけど、これはなんかね、なんていうかな、ちっちゃい子でも楽しめるんちゃうかなっていうね。マインクラフトなんかはなんか、なんていうの、推薦されてるぐらいですよね。なんかどこ推薦か分からへんけども、まあ文部科学省ではないと思うけど、なんかこれやったらいいよっていうね、 ゲームにしては珍しい、なんかこう創作意欲がくすぐられるというか、なんかなんていうかな、アイデア次第でいろんな世界が作れたりとか、まあ、そういう推奨されてるんかな。なんかゲームでこれやったらいいよって言われるようなゲームって珍しいですよね。まあ、そこにマインクラフトは分かんないけどストーリーあるんかな、やけども、ドラクエはドラクエのストーリーに沿って、いろんなものを作っていく。でクエストのものも作れるけれども全然関係ない自分の好きなものももちろん作れたりもするので、まあ、素材をどんどん増やしていくのにも依頼をこなさないと増えなかったりはするんですけどね。でそんなわけで今オッカムルにいるんですけど、オッカムルっていうのは、まあ、地下の世界をこう掘り進めて、銅金、金あ銀金っていう風にね、発掘を進めていくところで今最後の金が集めに行くところなんですけど、そしたらねこのオカムルもいよいよ終わりかなと思います。いやでもなんかね前回ね本当にオカムルの地下でねもう迷宮のようになってて、もう迷いに迷ってもう全然進まへんくて、それも多分 2,3 ヶ月ね進まなすぎて置いといて放置した記憶があるんですけど、でもね今回はやっぱり2回目とあって、もう前回本当にねどこ行ったらいいのか何していいのか、まあ何していいかは分かってたんやけど道が覚えられへんくって、で今回はその道が全然覚えられへんかったっていう記憶があるので、今回は入り口からここを中心に、どっち側に行ってどういったらこうなったとかいうのをもうなるべく記録して、元の場所にワープはできるので、もうワープしてここからさっきこう行ったから次はこっちの反対行こうみたいな風に、もうなんか思うがままに動くんじゃなくって、今回はこっちは OK、 こっちは行った、はい次2つ目行きますみたいな風に順番にね左側からこなしていくっていう風に、私にしては珍しくちょっと、理論的っていうのかな、論理的なんか分からへんけど、端から順番に曲がっていくとかね決めてやりました。そしたらねオカムル、そこのオカムルの地下の迷宮みたいなところに来てから2日ぐらいで2回ぐらいでクリアできましたね、なんとかね。なので、まあ、まだオカムル終わりじゃないですけど、もうかなり最難関の迷うところは過ぎたので、まあもうあと1回2回ぐらいスイッチつければオカムル終わるかなと期待してはいるんですけどね。そしてその次が問題の監獄島なんですよね。その監獄島はもうちょっとほんまに大変やったから、いやほんまに未だにちょっとそう2回目やからね、前回のあれを失敗を踏まえて、まあ、今回2回目やったら、まあ、オカムルみたいにうまいことすんなりいけたらいいなとは思ってるんやけど、もういよいよね前回のつまずいたところまでいけそうな感じですね。とか言いつつ、まあなかなか、仕事も忙しく、夜もねなんか本当眠くなっちゃうし、なかなか長時間はゲームできてないんですけど、昨日、ドラクエ10のバージョン 5.1 が、発表になってよいしょなったので、ムービーを今日ちょっと見てたんですけど、ドラクエ 10TV っていうのはドラクエ10のオンラインなんですけど、それの、まあ、バージョンが上がるっていうことで、次は、話がちょっと、ストーリーが進む回なんですね。 バージョンアップされて、でそのお話が進む感じの、ダイジェストみたいなムービーが昨日発表になって、うん、見てたんですけど、まあ次のなんかムービーを見る限りではなんかまあちょっとこうドロドロと戦ってる感じでしたね。うん、なんかちょっとまあ今魔界にいるんですけど、また魔族になるんかなと思ったり、よいしょ、目がね黒い目になって赤い瞳になるんでね、ちょっと魔族ちょっと怖いんですけど、まあまた魔界も助けに行かなあかんなと思ったりしております。さあどうなることやらドラクエ10。なんかねちょっと戦いばっかりなんでちょっとあれやなーって、もうちょっとこうなんていうかな、戦うなんかめちゃめちゃ戦うというよりはちょっともうちょっと楽しめる感じのバージョンアップが欲しいけど、魔界にいる間はしゃあないかなーってちょっと思ったりもしてます。私の好きなねバージョンがね、バージョン1が一番好きですね。バージョン1、バージョン2ぐらいかな、3ぐらいからはもう一回ちょっとやり直してみたらもしかしてもっと面白いところがあるかなと思うんですけど、バージョン3、バージョン4に至ってはちょっとね私の頭の理解力がなくってですね、4はちょっと楽しめてないんですよ。やるにはやったんですけど、なんかもっと楽しいはず、もっとやり込んだらなんですけど、私がちょっと話があちこち行って分かんなくなってしまったので、もう一回ちょっとやり直してね、なんかちょっと理解してやりたいなって思ったりするんですけど、まあ、私やっぱりあれやな、ゲーム 2周戦と良さが分からへんかもしれないですね。まあ自分がちょっと理解できてないっていうのがあるんですけどね。はい、ということで無事に到着しましたので、今日はそろそろはいお宿に戻りたいと思います。ではそろそろお宿に戻ります。
この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグで、ユンハク、ユンはひらがな、白は漢字の白で投稿してください。DM でも結構です。ユンユン白書のブログの方にツイッターのアカウントやメールアドレスなど書いております。ユンユン白書で検索してみてください。